起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
今週もこの時間がやってまいりました。FOI オカルト通信。
なんか溜めたね。
溜まったね。
溜まったねって。溜まったねってなんか違う気するけど。
溜まったわ、今。
溜まったね。
うん。うん、はい。
はい。ということで、本年最後の。え、なになになに？
溜めてみた。
いらんことすんなよ。本年最後
の、はい、
オカルト通信ということで。
はい。
ね。フィナーレに。
ふさわしい。
ニツが。
飛び込んでまいりました、
はい、あとパパスさんから来たやつは新年一発目にしようかなと思ってそう
ありがとうございます、
ありがとうございます、皆さん、はい、お送りいただいてまして、
はい、
ということでね、年の瀬、今収録は12月の24日クリスマスイブでございますけれども、
はいはい、
まあ、男2人でね、
はい、
肩つき合わせて、
はい、
俺の寝室で、
はい、
何やってんだよっていうね、うん、感じですけど、
全く持って
なんだとどうすか最近は。
最近、
うん、この年の瀬ニュースみたいなのは
ないな。
ちょっと実は今期が早まった話がありましてとか、なんかそれないの？
ないです。
あ、ないですか、はい、あ、そうですか。じゃあ予定通り。
はい、予定通り。
あ、そうですか、
はい、予定なしということで
予定通り、予定なしということで。
はい
はい、ということでね、うちの弟は多分結婚するんじゃないかな。
いつ頃結婚するの？もう決まった？
多分分かんない。分かんない。ちゃんと話してない。
分かってないの？そこは分かんない。
まあでもでもまあもうそういうことみたいですよ。
へえ、
うん。ね。
結納みたいなのやったのかな？ヤギ10頭みたいな。
あれ、うち国どこだと思った
の？え、違うの？
ヤギ10頭って。
ヤギ10頭とみたいな。
じゃあ牛ですよ。
牛10頭。
牛10頭はないかな？
3頭。
5頭ぐらい。
うん、あと馬1頭と。
馬1頭と。うん、あと金子ね。
金子。金子。
何金子って。
あと娘さんが子供の頃から編み続けてる。編み物みたいな。
そんなあるって。織り続けてる。
織り続けて
る。織物。
織物。
とかね。
はい、うん。妹できるわけか、じゃあ。
ああ、義理の？
うん、義理の妹。ステップシスター。
ステップシスターが、うん、できるのね。
嬉しい。
いや、全く。
響きに興奮したりしない。
その
何、
あなたの好きなジャンルのポルノは僕知らないので何とも言えないですよ。
シスター、
あまり妹という言葉に欲情した経験はございませんでした。
僕もないです、実際いるので
、うん、
これどの層が興奮してるのかなっていつも思うけどね。
お兄様みたいな、ね、
お兄さんみたいな、
お兄ちゃんみたいなね、うん、
いるかそれみたいな。
もういらんよね。
いらんよね、あの要素ね、うん、意味が分からんわ。
お兄ちゃん欲しくないじゃん、
うん、
音なんかその、うん、ね、うん、お兄ちゃんと呼ばれたくないよね。
呼ばれたくないね。
キモいよね、
うん、やめろってなるね。
うん、ないですね。
そうですか、
はい。全く知らない人の方が興奮するよね。
そうだね、
ね、
うん、
全く知らない人の方が
興奮する。全く知らない人
の方全く知らない人の、本
当に知らないみたいな、
本当に、うん、本当に知らない人の妹なんかより、
はいはいはい、そうだよね、
もう、
うん、
もう全然知らない人
なんなの、それはそれでなんじゃないの。
の方がいいですよね、
はい、そうですよね、
はい、知らないですけど、はい。
ギリの、
ギリのね、
おじさんになる可能性もあるわけだね。だから
まあもう近いでしょうね、
うん、
近い将来、
おじですって、
おじ、ついに
おじちゃんだよって言うんだ、
うん、おじデビューするわけですね、
うん、へえ、
はい、
楽しみ。
まあ別に
甥っ子とか姪っ子になるわけができるわけね。
そうですね、
可愛くて仕方ないって話をするわけ。さっきから
言葉を変えてさ、うん、同じことしか言ってない。もう話題ないんか。まあ確かに3時間近い生放送を終えた後ではあるが、 にしても話すことないか。かわいいんだよって
写真見せてくるわけか、お前も。
もう待ち受けにしちゃう。
うわ。なんかプレゼントするんだ。
今期が遠のく、遠のく。
遠のく。もうでもいいかなと思っててさって。うん、人によっては20代の頃にやってることを。
そうだね。今からやるわけですけど。はあ。ないですか、あなたの方は。なんかそういうニュース的な何かは。
ないね。
ないか。
ないですね。
もう得意の寝技もないか、何も。つまりお前にはもう何も残されていないと。
最近
もうね、寝技柔術を取ったらお前に残るのは僧帽筋だけだと言
われて。やっぱ僧帽筋ばっかり発達してるのよく見てるなと思って、やっぱ毎週会ってるとやっぱそういうの見抜かれちゃうんだなと思ってね。
うるせえ。
そうなんですよ。まあ、バランスを鍛えたいんですけどね。
そうですね。まあ今年もね、1年、
はい、
いろいろありましたけど、なんか今年1のあれは何だった？1ニュース。
今年1のニュース。
今年1ニュース。
なんだろうな。逆になんかある？
それはだからやっぱ島田秀平さんと七不思議さんと番組出演して、
はあ、ほう。確かにね。
延べ、
うん、
わかんないですよ、全部合わせたら多分、うん、40〜50万回、
はいはいはいはい、すごいよね。
再生していただいて、うん、40〜50万回、
うん、
俺再生されてん
の。すごくない？それ
すごいよ
ね。
てか なんだったら、うん、そんなの抜きにして、
うん、
ポッドキャスト、
うん、
まあ、今までの全部合わせたけどあれだからね、40万回再生されてるから、ね、
お
40数万回
すごいね
再生されてるから。いやだってもう、だって今年めちゃくちゃうちの番組来ましたみたいな、
うんうん、あ送ってくれださって ね本当に、
とかツイートしてくださって、ツイートというかポストしてくださったとか、普通に DM くださって、うん、こんな聞いてましたみたいな、
うん、
俺らより聞いてんじゃんみたいな。
本当にね、
全然、うん、っていうぐらい聞いてくださってる方もいらっしゃるぐらいでして、
ありがたい、
ありがたい限りでね、続けていこうと思ったよね。
ね、
うん、そう、
素晴らしいことです
わ。はい、まあ、そんなニュースがあったと思いますか、はい、あなたは。
俺は一緒に YouTube やってる相方が島田秀平さんの番組出た、うん、
おい、あれちょ待って。
何
これ、カンニング的な何かが行われてる気がするんだけど。
何
ネタがなくなったのか。もうやっぱり、
まあ俺にとってそれが一番誇らしいことだったかな。まあね、本当によくやったっつって、
ただのネタ切れ。
照れるなって、
さっきからさ、
照れるなって、
もうさ薄いよね。弟が結婚するかもっていう話をさ、いろんな角度から別の言い方してみたりと、はい、今もまさに同じことをやっているわけで、
叶わねえなと思ってさ。いやね、
でもさ、 K はさ、
ない
の？その俺が打って出ようみたいな、あれは
ない、
ないっつって。いや、じゃあ俺が他の番組殴り込み行ったろうみたいな。
ない。
別に俺殴り込んだつもりはないんだけどさ、
うん、
ないの、そういうの。
あのスパーリングしようって言われたらするわ、じゃあ。任せてほしい、それは。
朝倉みくる、
梅雨払いやるわ。
朝倉みくるさんとかと。
朝倉みくるさんに絡めるわけないでしょ
う。格闘技 YouTuber として行かない。
行きません。
まあそうですか、
うん、オカルト界隈に限った話です。
オカルト界隈のやつらを次々と締め落としていこう。
なんかさ、ストリートファイターだどうだみたいな話してたじゃん、
うんうん、
全然俺より強い人いた。
オカルトに
もう全然勝てない。多分今のレベルだと。
どんな人？
ああ、そういうオカルト路線の人、結構有名な人。
ああ、そうなんだ、
うん、うーわと思って、
うん
うん、やりすぎててキモいわと思った。学芸強いって
キモ。悪口だよ。自分が勝てないと見るやいないや、もう悪口だよ。
キモみた
いな。え、末っ子お前。へその曲げ方、あ、長男独特のへその曲げ方だな今のは。なんか末っ子じゃなかったわ。
違う、格ゲーでキモいは褒め言葉なの。
あ、そうなんだ。
って言って悪口を言うのが格ゲーの文化なん
だ。あーね、うん、それを知らないでまた人が叩き始めちゃうからね。
うーわ、これ対空出るのキモ。めっちゃ練習してんじゃんつって。
あ、そう。
で、自分を落ち着かせるっていうね。
あ、なるほどね、はい、はい。まあまあ、あ、そういえばあれですね、あの、はい、 怪談朗読
ああはいはいはいはい
始めようと思いまして、
はい、いいですね、
はい、よかったですかあれ、
はい、いいと思います。
ちょっとじゃあ、まあ、これを出してる頃にはもしかしたらもう公開されてるかもしれないですけれども、うんうん、そうそう、なんかあの今までさこういろんな話を聞いてきたじゃないですか、うんうん、百何十話お話しさせていただいてますけど、うん、まあちょっとそういう、わこの話すごかったなみたいな話あると思うんですけど、うん、それをまあちょっとこうなんていうのこっちで、
うん、
選んでね、
うん、
ピックアップしてってそれを文章化してそれを朗読してっていうのをちょっと始めていこうかなと思いまして、うん、まあなんかいかんせん俺らのこの番組は無駄話が多いと、うん。
まあ無駄話が
階段ちゃうんけみたいな
64ぐらいで無駄話多いから
な73だな82まであるかもしれない時ある。
そうだね、
うん
う
ん、からもちろん無駄話が8ですけど、
はい、
はい、なのでちょっとまあたまにはねそういう階段ファンの人、
はい、
階段が俺聞きたくてっていう人のためにそっちをね用意しまして、
いいんじゃないでしょうか、
はい、そっちでバズれば、
うん、
バズることができれば。
でもさ、その怪談しか聞きませんみたいなね、うん、リスナーさんが増えて、
うん、
あの今までの無駄話が
えぐい叩き方される可能性ね。
あの、うん、無駄話が聞きたいっていうリスナーさんたちがいて、
うんうん、
そこで殺し合いが始まるんじゃないかって怪談をもっと聞かせろっていうのと怪談少なくていいから無駄話をしろみたいなので、もうバチバチにやり合い始めたらどうする、うん、
チャンネル変えよう。
サブチャンネル
分けよう。
どっちがサブチャンネルだってなるよ。
もちろん階段がサブチャンネルだ。あれみたいな。あれ俺今変なこと言ったみたいな。
本チャンネルでは料理とかもやっていきます
ね。そうそうそうそう。でサブチャンネルで階段をやっていきます。
あ、この階段もやってるんだみたいな。
そうそうそう。
はい。
っていう感じでね。まあまあちょっと朗読始めたんでよければ聞いてください。
はい。
もう割と良かったんじゃないか紹介、は
い、いいと思います、ね、
自画自賛タイム
に
突入しました、はい、はい、そんな感じで、まあまあ、あで、あれもね、あのおもんない映画とかも、
はい、あれもね、
ちょっとも
うおもんない映画の記憶消えてってるからね、
やばいやばい、早く収録しない
と、
ね、
本当に
俺ね、あと思ったの、面白くない映画もいいし、
うん、
あれもどうかなみたいな、
何
その売り出し方と内容全然ちげえじゃん、
あ
味違
はいはいはい
味違映画、うん、とか、なんかそういうなんかジャンルを銘打って、
うん、
いろんな映画を紹介し合っていくみたいなの、うん、どうかなと思って、
アメリ買ったらめっちゃいい映画でしたっていうあの配給のアルバトロスフィルムさんの
アメリね、
うん、やばい映画だと思って買ったらめっちゃいい映画でしたおいい映画だぞどうすんだよって
言っときね、もう OL たちのね、うん、好きな映画ナンバーワンに君臨し続けたアメリね、うん、
どうしてこれを配給されようと思ったんですか、いやーみたいな、
やばい映画だと思ったんですけど
みたいなみたいなね、
めっちゃいい映画だった
ね、あればいいですよね、
そうそうそう、そういうだから味違い映画とか、
うん、
なんかそういうなんか変な切り口で映画、
うん、
なんかつまんないだけやってもしょうがないかなって思ったんで、そうだ、ね、はい、
まあ、カルト映画とかもねやったら
いいと思うし、そうそうそうそう、面白いと思うし、うん、っていう感じでなんかできたらなと思って、はい、まあ第1弾はまあお互いね話した通り、はい、正義の打作ということで紹介していければと思っております、うん、はいはい、それもまあ年明けてしばらくしたら公開になるかなと思いますので、うん、はい、はい、ご覧いただければと、まあ何にせよ今年1年お世話になりまして、
はい、
まあ、最後のオカルト通信ということで、
はいはい
はい、素敵なお便り届いておりますのでお話ししていければと思います、よろしくお願いします、
お願いします。
FOI
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 FOI、 はい、そうしましたら、
はい、
5つ目のお便り、
2023年
最後の
お便り1個前、
はい、読ませていただきます、
はい、お願いいたします。
FOI オカルト捜査官 D 山本様、 K 横山様、お久しぶりです、猫茶漬けです。何
猫四天王、
猫四天王が一人、
最弱の猫だね最速の猫、ね、
パワー系
なのか最強の猫
味方になってくれるやつ、
そうそうそうそう、
味方になるとこんなに弱いみたいな、
こっちの、うん、なんか2番目ぐらいの女の子キャラとくっつくタイプの猫茶漬け、
猫茶漬けさん、はい、
様からいただいた、
はい、
お便りでございますね。
ステッカーを送っていただきありがとうございました、無事に届きました、
よかったです、 もう送ったのは横山ですが、
はい、俺のメールをしなければと思いながら随分時が経ってしまいました。
俺の
すいません
。俺のフレンチ的なやつですか俺のメールっつって
俺のメールが俺のメールをしてやらなければならねえと思いつつ時間が経っちまったすまねえ
すまねえ俺のメールね、
はい、もう散々待たせてしまったのでね、はい、お茶漬けさんは、はい、ステッカーは携帯ケースに貼り FOI 捜査官であることをさりげなくアピールしております。
ありがとうございます。もっと大々的にどうぞ。
はい、メールさせていただくのも久しぶりなので短めですが聞かせてもらった話や私の話をさせてもらえばと思います。
ありがとうございます。
今回は記憶の話になります。よろしくお願いします。
はい、
まず一つ目の話です。これは会社に勤めている後輩の T 君に聞かせてもらった話です。
うん、
T 君は今30代なのですが、彼が小学校1年生の頃に体験した出来事だそうです。
はいはい。
T 君の地元には以前、〇〇の法則という名前で営業していたラブホテルがあり、今は別の店名で営業中。T 君は学校までの通学路やその他の生活圏内で、そのホテルの前をよく通り過ぎてたと言います。
ホテルの名前が〇〇の法則。変わった名前。
なんか入るのかもしれない。入るのかな、
う
ん、
まあそうだと思う。
その当時はただ変な名前のホテルだなという程度の認識だったそうで、
うん、
特段気にかけることもなく日々を過ごしていました。ですが T 君が小学校に入って初めてのお正月が訪れ、彼の家に近所の親戚が大勢集まった時のことでした。家族と親戚の前で T 君がふとあることを口にして、その場にいた一同が固まったそうです。それはまた〇〇の法則の南郷室でジャグラー打ちたいなと言ったそうです。
うん、
まず T 君は小学生です。ラブホテルに入れませんし、ジャグラーとはパチスロの台の車、台のことで、
スロットだね、
ジャグラー台の車って言っちゃった台のことで、うん、当然パチスロをしたことはなく存在も知らない頃でした、
うん、
ですが T 君には〇〇の法則の〇〇号室にパチスロをして楽しかったという記憶があり、
うん、
それがどういうわけか頭の中にあり、何の迷いもなく太口に出していたと言います。
ほう。
親戚のおじさん、おばさんは T 君のお母さんが連れて行ったんじゃないか、子供をそんなところに連れて行ってと疑いをかけられ叱られたそうですが、その当時 T 君のご両親は離婚するための話し合いをしていたということもあり、行くことはなく、まして子供を連れて行くところではないです。
まあそうだよね、
はい、と T 君のお母さんは言っていたそうです。生活圏内でホテルの前を歩いてはいましたが、なぜ行ったこともしたこともない部屋の番号やパチスロの記憶が頭の中に存在したのか今でも不思議です、と T 君に聞かせてもらった話でした。
へえー、面白い。
面白いね。二つ目ですが、
おお、二つあるね。
これは私の記憶の話になります。
うん、
山本さんも横山さんも皆さんも子どもの頃物心がついた最初の記憶って誰しもあると思います。
はいはい。
たまに人と話しているとそういう話題になったりしますよね。私が聞いてきた人は早ければ 3,4 歳の頃、遅くて5歳だったりする方が大半でした。お二人はどうでしょうか。私、猫茶漬けの最初の記憶ですが、おそらく0歳から1歳の記憶だと思います。まず初めての記憶の中で、私はお腹がとても空いていて苛立っていて、私の母に対してミルクを要求しているんですが、赤ちゃんです。喋れませんので、頭の中で言葉が流れています。それが、早くしろよ。何やってんだよ。さっさと飲ませろよ、バカ野郎。と言ってるんですが、ふわっと俯瞰で、第三者目線、他人行儀に、あ、こいつ、何かすごく悪い言葉で言っているな。え、言ってるの俺か。うわぁ、こんな優しいお母さんなのに、俺は何という言葉を、なんて言い草を、と、自分が思っていること、頭で話している言葉に後悔を抱くのでした。これが私の初めての記憶なんです。母親の母乳を要求しているので、やはり0から1歳くらいなんじゃないかなと思います。ちなみに、早くしろよ、何やってんだよ、さっさと飲ませろよバカ野郎は標準語なんです。母も父も関西弁ですから、もし赤ちゃんの頃に親から言葉を覚えたにしろ関西弁なはずですし、
うんうん、
いやバカ野郎って、で、喋れもしない赤ちゃんなのに頭の中で流暢に母親に悪態をつき、そしてそれを後悔している、そんな不思議な最初の記憶は私にはあります。
うん、
まあそれなんだけなんですけど、大した話じゃなくてすいません。拙い文章を読んでいただきありがとうございます。以上、短いな話になりましたが、番組内の話のネタにでもなれば幸いです。 ということで、お二人とも体調崩さぬようにご自愛ください。それではまた、ね、ご茶漬けでしたということで、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白いですね。
面白いですよね。
1話目、
はい、ジャグラ
ー、なんかさ、
うん、
ジャグラー打ちたいなって言ってるんでしょ、
うん、
それってさ、
うん、
なんて言うんだろう、たとえその TT さ
ん
が、
う
ん、その部屋に連れてかれて、
うん、
ジャグラーを打っていたとて、
うん、
言うセリフではないよね。
そうだね。
もう一回あれで遊びたいとかさ、
うん、
なんかそういう、
まあ、その年の
ジャグラー打つってさ、
うんうんうん、
打ってるやつの言い方じゃん、
うん、てか大人の言葉だ。
その部屋に本当にジャグラーあったのかな、
ね、それ気になるよね、
うん、
本当にジャグラーがある部屋だったら、
うん、パチスロある部屋とかあんの。
あるんじゃない？あ、うん、あると思うよ。
なんか受け入り口とかにあるイメージは。あ、でもそれカラオケか。うん。
なんかそれこそさ、あの部屋に備え付けのやつだと、あれお金？
コインでやるの？
コインでやれるとかだよね。
わかんない。
ゲーセンのとかだったと思うし。
うんうんうん。
なんかまあ部屋によるんだけど、俺もうパチスロ全然打たないからさ、知らないけど。
俺もやったことないから。うん、
まあ、ジャグラーは有名な、
うん。そうですね。
ないですよね。
うん、
それこそ我々が知ってるぐらい、
そうですね、メジャーな台ではあります
。テカるんでしょ。
知らん。
テカ光るんだって。テカってそれが光るとすごい気持ちいいらしい。
あ、そうなんだ、うん、
でも6万円ぐらいなくなったりするらしい怖くない、
うんうん、この間友達が2個ごってやるっつって、うん、ジャグラーで4万買ったみたいな話してた、うん、
ジャグラーで勝てるのね。
知らん、
ま
あまあまあまあ、うん、なんかなんだろうねこれ、
なんか
憑依かな。
離婚の話をされてたって聞いたから、
うん、
なんかそれこそ生き量系なのかなと思ったけどね。
あー、誰の
浮気相手
してたの、お母さんが。
うーん、わかんないけどね、お母さんがしてたとかお父さん。
でもさ、いや俺もやっぱなんかどうなんだろうと思ったけど、いやお父さんが浮気相手いたとしたらさ、うん、ジャグラー打ちたいって言わないでしょ多分。
確かにね。
男性じゃないその口調。
男性だよね、
うん、
お父さんの、お父さんが幽体離脱して、
うん、
息子に乗り移ってたみたいな一瞬。
いやゾッとするよね結構その、
うん、
シチュエーションとか考えるとさ、うんうんうんうん、その離婚の調停のタイミングとかでさ、うん、子供をそんなところに連れてったってやっぱそうなるよなと思って、
うんうん、
子供がそんなこと言い出したら、
ね、
急に、
うん、
でもお母さんがもし浮気してたとして、
うん、
そのホテルに行ったことがあって、うん、で実際そこで浮気相手がジャグラーとか打ってて、
うん、
連れてっていないはずの息子がそれを急に言い始めたら、うん、
ゾッとするよね。
ゾッとするよ ね、
はあ、みたいな、
ってなるよね、
うん、
言ってはいるけど、
うん、
みたいなさ、
あの人が言いそうなことだけどみたいになるよね、うん、本当に怖かったのは T 君自身じゃなくてお父さんお母さんの方かもしれないね。
でもなんかさ、これの、いや、うん、俺がなんか最初思った、うん、その感じたことというか、
うん、
覚えた違和感っていうのは、うん、そのセリフ自体がちょっとおかしいっていうのは、そのジャグラーを打つっていう行為自体は、
うん、
ラブホでしょそこ、
うん、
ラブホに行くことの目的になりえないじゃん。
あ、いやでもそこはそんなに俺違和感感じなかった。
なんかジャグラーを打ちたいんだったら、
うんうん、
スロット屋に行くじゃん。でわざわざなんでそこのホテルに行って、
うん、
ジャグラーを打ちたいってなるのかが、
うん、
なんか俺はなんかしっくりこなくて、なんかそこに気づかせようとしてる意思みたいな。
ああ、なるほどね。あ、そういう意味でね、はいはい、
でなんかでも直接的なことは言わせない、
うん、
なんか匂わせぐらいのところで止めてる感じみたいな。だって言わなくな、あの部屋行ってジャグラー打ちたいわみたいなさ、そこの部屋のジャグラーが何か特別なものがあるんだとしたら、
うん、
まあそこで打ちたいっていうのは分かるんだけど、
うんうん、
だからカラオケついてる部屋とかあるじゃん、
うんうん、
ホテルとかで、うん、うわあそこのホテル行ってカラオケで歌いたいって言わなくない。
確かにね、
おかしくない。なんかセリフとして成立しないじゃんそれは。
あ、
カラオケ行きたいんだったらカラオケ行けば いいことだし、そのホテルに行きたい理由にはならないよ。そのカラオケがついてるっていうこととか、
ね、
カラオケを歌いたいっていう欲望がそのホテルに行きたいに繋がらないじゃん。
設定がめっちゃ甘いジャグラーなのかも。
めっちゃ出るみたいな。
めっちゃ出るみたいな。ゲーセンとかにやりがちな。
あ、うん、でもそれで勝っても何ももらえないわけでしょ。その気分が高揚するってこと。
歯ブラシ手とか出て
る。あそこのカラオケの精密採点だけどめちゃくちゃ高得点出るから行きたい、
うん、ランキング乗るんだよねあそこだと。、ね、
まあまあだからそれならわかるんだけど、
う
ん、
はいはいはい、まあでもそれだったらなおさらそのなんていうの、詳細すぎるなっていうのはあるよね、いろんな意味でね。
そう、うん、だからなんかその、
うん、
面白いと同時に違和感があって、
うん、
でおそらくその〇〇の法則の何〇何号室にはジャグラがあるんだと思うの、
うん、そんな感じするよね。
で、
うん、
それを決定づけさせるための情報な気がしてて、
うん、
その何〇何号室にはジャグラがある。
はいはいはい。
例えばどこどこ行って、
うん、
またイチャイチャしたいね、
うんうん、
だったらそんな事実無根ですありませんって言えるし、
うん、
そのホテルの
部屋、ね、
だけど、はい、そこまで詳細に何丸何号室のジャグラーがあるっていうとこまで言われたらなんか否定しきれないみたいな。そ
うだ、ね、うん、
なんかそのそれを感じて、その気持ち悪さというか、その、うん、そこはあえてそこまで言うことによってそこに行ったことに信憑性を持たせるみたいな、
うんうんうん。
でもだとすると離婚調停にしてたんだったらわざわざそのタイミングで気づかせる必要ってないじゃん。
確かにね。
もしそのお母さんの浮気相手の霊が乗り移ってるんだとしたら、
うん、
もう別れることになってるから別れてくれれば会えるわけだからね、両手振って会えるわけだからさ、うんうん、必要ないじゃんそれを言う。だからこのタイミングでそれをぶちまける必要はなくて、
うん、
それが例えばまだ別れる前で、
うん、
全然そのそういう話が訴状にも上ってないみたいな、
うん、
別れる見込みもないから俺と一緒に付き合える予定がないので火種を投げ込むんだったら分かんの、
うんうん、
そのえもしかしてお前誰か他の男とラブホ行ってんのかってなって離婚に落ち込ませるだったら分かるんだけど、はいはいはい、もう離婚の話は進んでるのにそのタイミングでそれをなんか生き量として乗り移って暴露させる意味がいまいち分からなくて、
うん、
どっちかというとだからお父さん側だよね。
そうだね。
それだとするとお父さんが知っててそれを息子に乗り移って言わせたと
か、はあ、
もしくは本当に霊的なとこは関係なくてお父さんがそれを知っててお母さんにカマかけるためにとか、
うんうんうん、
でそれを子供に言うように T さんの記憶にも残らないぐらいでそれを言わせたとか、
うんうんうん、
なのかなとかちょっとなんかちょっと思った。なんかその誰が乗り移って言うにしろ変なセリフじゃん。もしくは全く関係ない、
うんうんうん、
不幽霊がふって入って
急に
急に、うん、ほんと通りすがり流しの、
うんうん、流しの幽霊が、
流しの幽霊だった可能
性。カージャグラ落ちてーって
入って言っちゃったみたいな。
お
おごめん声出た声出た
悪いことした悪いことしたみたいな。
ごめんごめんごめんみたいなな可能性、
はあ、それもあるよな、
うん、そうなんか関係者の例にしては、
うん、
その発言の意図が全くわからないなっていう、うんうん、その内容からもそうだし、うんうん、タイミングもそうだし、
うん、
変ななんか その気持ち悪さがあるなって、
うんうんうん、
不自然さというか面白い
面白いです、ね、
みたいな結果、
はい、
気がしてしまった。つけたしなし。
いや本当面白いなと思ってた。
うん、2話目の
2話目
というか、うん、あれの
猫茶漬けさんね
記憶、
うん、
俺これも、
うん、
なんか同じ系統の話だなと思った。
はいはいはい確かに、ね、
乗り移っ、
うん、
だからちっちゃい頃の猫茶漬けさんは、
うん、
追い出されちゃったのかなって思ったの、う
んうんうん、そんな感じするよね、
うん、で上から見てたのかなと思って、うん、でその飲んでたのはちっちゃい赤ちゃんの霊だったのかなとかが、うんうん、その猫茶漬けさんがボンって入ってきちゃって、うん、猫茶漬けさんが上にボンってこう押し出された形になって、うんうん、他の子が入った状態でお母さんのおっぱいを飲もうとしてるのを上から見てて、うん、なんてこと言ってるんだって。だからなんかそこは、うんうん、なんだろうちっちゃいがゆえに、うん、 自分とその他人の区別がつかないというか、
うんうんうん、
から追い出されて本当は自分じゃないんだけど、うん、今そこにいるのは、うん、なんか自分はなんでこんなこと言ってるんだろうと思ってるみたいな感じなのかなってちょっと思った。てか赤ちゃんじゃなくておっさんの霊だったのかなとかもちょっと思ったんだけど
思った思った
おっさんの霊がポンって入ってきてみたいな感じなのかなってちょっと俺は勝手に思ってたけど、う
ん、もしかしたら実はオリジナル猫茶漬けさんはそのおっさんの方だったのかもしれない悪い赤ちゃんがいるって言って猫茶漬けさんが
正義感で乗っ取った形
乗っ取った形、うん、あてめえバカ野郎やめろこの野郎って言って今も言ってるかも猫茶漬けさんの横で
横
で返せこの野郎っつって おいっつって
なんで俺の代わりにおっぱい飲んでんだよおっぱい飲んだよ
聞こえんだろっつって
何なんだよ竹山さん
竹山さんだったの
そうなんかそんな感じがした、
うん
うん、だから猫ジャズケさん一時的にその体を追い出された形
なのかな
というのを思った話だった、
はいはい
はい、面白いな、
うん
うん、あるそういうそういうっていうか最初の記憶
最初の記憶、
うん、
いやでもちっちゃい頃の記憶何回か話したと思うけど、
うん、
子供の頃起きてって、うん、リビングで自分が赤ちゃんの頃の動画を母親が流してるところ に行くみたいなあこれ見てたんだよって言われてふーんって思った記憶と、まあ、あとさっき思ってたのは幼稚園の頃自転車かなんかで園内を走ってた時に、うん、サッカーしてる男の子とぶつかって人生で初めて単行部ができた時
あ
ーガーンってぶつかって結構衝撃だったの覚えてるわ。あでも幼稚園の時の記憶多いな。あトンボに噛まれたとか腕時計の紙で作った腕時計友達にちぎられたとか。
そうだね、まあ、3歳4歳ぐらいの記憶は結構あるよね、
うん、
なんかでもなんだろうもはやさ昔の記憶ってさ本当にそうなのかがわからないっていうかさ、
うん、
いろんな感じで人に話すたびにさ少しずつこう記憶が形を変えていくみたいな。
ああそれはあるかもね。
自分で見た気がしてるけど実はそれ写真で見たやつだって人から聞いた話を勝手に映像化しててそれが記憶にすり替わってるみたいなのとか、うん、
子供の頃の記憶って結構さそういう意味で曖昧だもんね。
曖昧
なんか固まった後にさあの自我が固まった後にさその昔の記憶固めていくみたいな作業になったりするから
なんか断片とかはあんの、
うんうん、
ストーリーだってないこの映像すごい覚えてるとか、うん、そういうのあったりとか。
そうね。
なんかアイスクリーム抹茶のアイスが大好きで、
うん、
で親がいない間にさこっそりさアイス出してちょっと食べて、うん、冷凍庫戻してっていうのを繰り返してて、うん、それやってる間に親が来ちゃって、うん、で750ミリぐらいのでかいアイスあるじゃん、うん、
はいはいはい、
でかいやつあれやべっつって、
うん、
もう戻せねえじゃん、
うん、
もう母親もう冷蔵庫なんか買ってきたものとかしまってるから、うん、やべやべやべと思って、うん、とりあえずおもちゃ箱に隠しといて、うん、そのままそれ忘れて、うん、でそれ開けたらドロドロの緑色のさ、
うん、
海のようにさアイスが溶け出ててさえー何これってなった記憶とか。
へえ、それが何歳ぐらいだったの。
そうか、多分3、4歳かな。
3、4歳の頃からアイスを盗み食べてたの、
うん、そう
悪っ。
4歳とか5歳かな。
へ
え、うん、で父親が帰ってきたらめっちゃ怒られるっていうの分かってるからさ、うん、嫌でさ、うん、布団の間に隠れてて、うん、あの敷布団がさこう積み上げられてるじゃん、うん、その敷布団の間に隠れて、
うん、
俺はもういなくなったと思いながら、うん、この世に俺は存在しないのであるって思いながら布団の中にこう隠れてたら、
うん、
親父来て、うん、あのすごいマッチョのキャラみたいに、ね、
うん、
いるじゃん、
うん、
岩の間に手突っ込んでガッと開けるみたいな感じで、う
ん、
うちの父親がバッと開けて、
うん、
布団を、
うん、
はっ俺は存在したみたいな。
なんだあれみたいな。
親父がさ、うん、当時バイク乗ってたからフルフェイスのヘルメットかぶってて、うん、めっちゃ怖いの。で、あの手袋で頭ぶったたかれて、痛いのである。
痛み、これが。
これが痛みかみたいな記憶ね。とか。
うん、なんでフルフェイスのマスクかぶったままお家なんか入ってくる、
うん、入ってきて
る。そうなんだ。
強盗だったんじゃない
の。強盗、お父さんじゃなかった
んだ。お父さんじゃなかった。ガバッつって開けてとかね、
うん、お布団泥棒だったのに子供いたから諦めたかもしれない。
諦めたかもしれない。盗めない、
盗めないのであるっつって
こやつに痛みを教えるのである
なんでデーモン国連になっちゃうんですか。
でもあとタンスの中に隠れて、
うん、
親が 料理してんのか、はいはい、さ、はいはい、思ってたらさ、うん、いつまでたってもバレないのである
って探されてない
のやはり俺は存在しないのかもしれない
はいはい
とかね、そういうしょうもない記憶ね、
うん、
いっぱいあるけど、あんまこういう不思議体験の記憶はない、
ね、はないね、うん、確かに不思議がゆえに覚えてるんだろうねきっとね。
あ、そうだね、うんうん、なんか高速下のところでいつもここにおじさんが立ってるっていうイメージがあったところはあるのね。なぜかここにおじさんが立ってる気がするっていうか、
うんうん、
でなんかトレンチコートで帽子をかぶったおじさんがそこに立ってるっていうイメージがなぜかずっとあって、そこ通るたびに、うん、で目をつぶってそこを思い出そうとするとそこにやっぱおじさんが立ってるっていう場所は一箇所ある。
へえ、うん。今でもあるのそこは。
あ、あるよ。全然その場所自体は全然あるけど、うん、なんでそんな風に思ってたのかは分かんない。
そうなんだ
みたいなとこはあるけど、うん、記憶っていうほどのものでもないよね、うんうん、だから
断片
断片、その映像その一枚絵だけがこう頭にこう残ってる、
うんうん、面白いですね。
まあ記憶いろいろありますよ、
ね、はい、
はい、ということで面白い歌よりありがとうございました。
ありがとうございました。FOI
FOI
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 FOI。
はい、というわけで今週2通目の、まあということで2023年大フィナーレの、
はい、
お便りでございます。
はい、
はい、まあ、ちょっとあの迷ったんですよ、なん誰のにしようかなっていうのを思っていて、でそれこそパパさんにギリギリでいただいて、駆け込みでいただいて、 それ読もうと思ってたら、個人的に、僕たち個人的にというかちょっと驚きの、
はい、
メールをいただきましたので、はいはい、ちょっとこれを今年の大取りにさせていただければということで、はいはい、読まさせていただきますね、
はい、
読ませていただきます。D 山本様、 K 横山様、並びにオカルト捜査官の皆様、はじめましてグレと申します。
グレさん、
はい、グレさん、いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。さて、私自身は小学生の頃に多少の怖い経験をしたことがある程度なのですが、母に聞いた話が面白かったので今回はそちらの話をさせていただこうと思います。皆様のようにうまく書けないのですが、汲み取っていただけますと幸いです、ということで、
はい、
グレさんのお母様の体験談でございます、
はい、
私の母は都内の某男子校で教員をしています。これは25年ほど前のその学校での出来事です。当時学校にちょっと名物の生物の先生がいらっしゃいました。その先生を仮に A 先生といたします。 A 先生は探検部の顧問をしており、ある日その活動の一環として部員と富士山の麓にある青木ヶ原樹海に行きました。その際にご遺体を発見なさったそうです。もちろん警察に届けたそうですが、なんと A 先生、そのご遺体の一部を学校に持って帰ってきてしまいました。その骨は女性の腰骨だった、腰の骨だったとのことです、
はいはい
はい、まあ実はこの時点で僕たち、
うん、
この話あれってなるんですけど、うんうん、まあまあまあ続けます。案の定というところですが、それ以降学校では奇妙な現象が相次ぎました。私の母が経験したものだけでも、夜分に準備室のドアノブが勝手にガチャガチャ動いたり、10時過ぎに実験室で準備をしていたら後ろを誰かが通り過ぎるのを感じて振り向いても誰もいなかったということがあったそうです。これ書いてないけど、多分このお母さんあれだよね、理科とか生物系の人だよね、教員の人だよね。だって準備室とか書いてるから。
そうだね、
うん。廊下をヒールでコツコツ歩く音がしてゾーッとしたことも、なぜなら最初に書きましたように母の学校は男子校、当時は女性の教員も母以外ほとんどおらず、さらには上履きを使用する学校ですので、固い足音はほとんど聞くことはありません。母は廊下を確認することができず、ただその足音が立ち止まってくれるなと祈りながら教室から動けなかったと言っていました。 別の男性教員は職員室で仕事をしていたところ、視線を感じて顔を上げてみたら、女性がドアに張り付いてこちらを見ているのと目が合ってしまったとのことです。職員室のドアは広めの木の枠に中心がガラスになっており、そのガラスも上下が透明、上のみが見えるような作りになっています。女性はその上の部分に手と顔を貼り付けて覗き込んでいました。廊下は暗かったため、すりガラス部分はよく分からず、足元は見えなかったそうです。さて、実はこのお話はここまでです。実はこの後、母が私の妹の産休育休に入り、その間にこの校舎が建て直され、腰骨を持ち込んだ A 先生もお辞めになってしまったのでした。その骨はどうなったのかと尋ねたところ、もしかしたら警察に持ち込んだのかもしれないけど、わからないとのことでした。キリスト教系の学校のためか、お祓いなどをしたということもなく、ただ校舎が建て直されてからは、それに関する奇妙なことは起こらなくなったそうです。このような文章は書き慣れておらず、要領を得ないものになってしまい失礼しました。今後とも面白い話を伺えるのを楽しみにしております。いつも応援しております。ありがとうございます。もしずうずうしくも捜査官ナンバーがいただけるのであれば、25か125が嬉しいですとのことで、
はい。
ただこれですね、最後に PS 的に書いてあるんですけど、はい、最後にもう一つ、これ以下は読み上げないでいただいて構いませんが、点々点、
はい、
この学校最寄り駅は、まあこれ山手線のある駅のキリスト教系中高一貫の男子校なのですが、てんてんてん、まさかお二人の母校なんてことはありませんよね、ではではということで、
はいはいはい、
これですね、まあ、この駅名読んでないんですけど、
はい、
200% 僕たちの母校ですね、母校ですね、これは
びっくりしましたね、
マジでびっくりした、はい、
へえ。
でこの話知ってるよね、
知ってるよね、
うん、
話してたしね。
で俺もしかしたらだけど、うん、これグレさんのお母さん知ってるかも。
知ってるだろうね。
いや、あの生物の先生じゃない、生物だったっけ、理科だったっけ、物理かな、
生物の先生かな、
うん、
うん、
で女性の先生で、うん、俺この話ね聞いたことある気すんだよね、
うんうん
うん、習ってる可能性あるよ俺ら、
うん、習ってたかもね、
うん、
そう思う。
俺あの先生だったら習ってる。グレさんとは、
うん、
名字違った。
そうだね。名字。
けど、わかんない。もしかしたら何かご家庭の事情でか、グレさんがご結婚されてるのかもしれないし、
うんうんうん、
かもしれないんだけど、グレさんとは違う名字の先生で、俺この話のそのヒールの音聞いたのがあの先生だっていう話は俺聞いてて、
はいはいはいはい、
それは女性の先生だったから、うん、多分そうじゃないかなと思って、
うん、
いやまあ。驚きですよ、
ね、驚きですね、
うん、つながるもんですね、
うん、不思議だね
この話。だから旧校舎の時だよね、
旧校舎の時だね、だから俺たちが入学する 2,3 年前
まで旧校舎だった
ん、ね、だったんだよね、
確かね、うん、そうそうそう、だからあそうだ多分、
うん、そう、
いやじゃあそうだ多分ってあの先生だ、俺なんか産休から戻ってらしたのなんか覚えてるもん、
あ
じゃなかったっけ、えこれ伏せるけど先生でしょ、
うんうん、
多分
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 多分そんな気するんだよね、
多分そんな気する、なんかね、うん、そう産休からすごいねお綺麗な先生なんですよ、
うん、旧校舎の話されてたのもね、
うん、お母様お綺麗な方ですよねっつって、うん
はい、
だからそうですごい、あなんかそういう先生がいるよみたいな話になって、うん、でなんかそういう産休から戻ってこられたみたいな、うん、やり取りがあったの俺もなんか覚えてて、
うん、そう旧校舎の話してるの覚えてるもん、うん、なんか自転車で乗ってる生徒がいたとか、
うん、
荒れてたからみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、下駄履いてくる生徒とかいた学校だからね、うん、からねうちね、
うん、
そうそうそう、だから多分そうだ、
うん多分そうだ、
ね、まあなんかすごくないそれ、うん、
すごいね
俺なんか知ってる先生の娘さんが、
う
ん、
あら聞いてくれてなさって、
多分ですけど、うん、お母様に、
うん、
2010年卒ぐらいの、うん横山と山本っていうのが、
うん、
言えば伝わると思いますよ、
うんは
い、
もうね本当に
はい、ご迷惑をおかけしてた。
ご迷惑をおかけした方ですからね。
横山に至っては生徒会長とかやってますから。
そうですね。
もう絶対記憶には残ってますね。
生意気な口聞いた覚えもあります、はい、先生に。はい、
先生に、はい、その先生に。
その先生に。
マジですか。俺はないです。
後でね、本当に。大人の対応していただきましたけど。
うん、そうですか。はい、僕はそんな生意気な口で先生に聞いた覚えは。
若気抜いたりですいません、本当に。
俺直接は習ってないかな、はい、
みたいな感じかな。全然違う先生だったらウケるよね。
あ、全然違うかもしれないけど、う
ん、知らなかったみたいなね。
そうそう、
なったかもしれない。
ご存知かもしれないですよ、ですよね。もう横山他にいなかったしね。
ん、
学年結構またいでも横山ってやついなかった。
そうだね、いなかった気がする、う
ん、山本はいっぱいいたけど。
山本いっぱいいたか、うん、
でもその数いる山本の中でも割と問題児の方だったから記憶には残ってるかもしれない。
知れ渡ってるかもしれ
ないけど、うん、そうそう、うちの弟が受験勉強した時に、
うん、
なんかクラスの人とかから、
うん、
そのどういう勉強してんのって聞かれたんだって、うん、でうちはお兄ちゃんもこういう感じで大学行きましたみたいな話を弟が友達にしてたら、うん、その時の弟の担任が山本家の話は参考にしないでくださいって言ってきた。らしい。
あ、そうなんだ。
A グマ先生。
エグマ先生、エグマ先生そんな感じだっけ？
エグマ先生すごいね。
そうなんだ。
山本家の話は参考にしないから。
参考にしない。まあちょっと外れ値っていうかさ、なんかまっすぐ育ってそうなったって感じじゃないからな、山本は。その教育方針にのっとって育ってったっていうよりもなんでみたいな。みんななんでってなってたと思うよ。
みんななんでって
なんだった、
ね、みんななんそうだ ね、みんななんでってなってたかもしれないけど、うん、僕は人一倍勉強してましたから。ちゃんと
勉強してましたね。そうですね、はい、
諦められてたから。懐かしいなと思って。
はいはい、
そうそう、いやでもありましたね。うちの学校で一番有名な心霊話だったじゃない、
うん、
これ。
そうだね、
うん、で実際にそう、これさ、探検部だったっけ、ワンダーフォーゲル部だったっけ、どっちだったっけ。探検部だったんだっけ、
うん、
ワンゲル部が中学校がワンゲル部、探検部、
中学校は探検部
で、それが高校になるとワンゲル部になる。
ワンゲル部になる。
でワンゲル部の顧問が G だったんだっけ、
うん、確か
TG ね、
うん、TG
うん、
だからもしかしたら知らない人なのかもしれない。
俺だからさ、俺さ、これさ、うん、勝手にさ、この探検部の先生って TG だと思って
た。思ってた俺も。
だけどもう引退されたね、生物の先生だったんだっていうのを逆に初めて知った、うんうん、
はいはいはい、
からそうそう。でもよく考えたら確かに TG 骨とか持ってこないだろうな。そういうことはしなさそうだよね。
まあね、
うん、あとティービタ先生だったっていう体育の、
あ、はいはいはい、
っていう話も俺聞いてた。俺は
ああそうだったかも
ね。
うん、あ、でも俺たち習ってるからね、やめちゃって。まあだからそこら辺は結構あれなんだろうな。
お母さんに聞いてみてください、うん、この話俺ティービタ先生って聞いてたんですけど、うん、多分ティービタ先生って言ったら誰だか分かるから、うん、体育のね、体育のティービタ先生ね。
ティービタ先生が TG か。
TG かティービタ先生。TG も分かると思う。
うん、そうだね。
すいません、これ関係ない人からしたら何の話してんの、うん、って感じかもしれないけど。
はいはい、
そうそうそう。いや、うちでもさ、
うん、
新校舎になってからもさ、
うん、
女の子の女子高生の例出るみたいな話あったよね。
話になってたよね。
あったよね。
うんうんうん、男子校ならば女の子がいたみたいな、
ね。女の子が廊下いたみたいな話とかあったけど。そうそうそう、だから面白いね。人からこの話聞くとは思わなかったから、うんうん、俺はすごくと思って、
はいはい、
この年の瀬に、うん、面白かったでございます、
はい、面白かったですね、
はいはい、ちなみにこの他に追加情報とか聞いたことある？
いや、もうほとんどこの通り、
まあ、この通りだよね、うん、腰骨っていうとこまで一緒だった。
そうそうそう、なんでみたいな。
なんだったらこの話で俺腰骨っていう言葉を覚えた気がするん。、うん、だってなんで持って帰ってきたんだろうっていう疑問はすごいあったけどね。
警察に通報するために持って帰ったけど、
そうそうそうそう、なんかそんなんだった気がする、
うんうん、
なんで持って帰ってきたかっていうのは、その樹海だから、
うんうん、
場所の特定が、ね、そうできないから、でなんか通報しても信じてもらえないだかなんだかで、その本当にご遺体を見つけたよっていうのの証拠のためになんか腰骨を持ってきたみたいな 話を俺聞いた気がするわ、
うんうん、俺もそんな感じだった気がする、
うんうんうん、っていうことっぽいですよグレさん。
わかんない、もしかしたらグレさんの話が一番
正しいのかもしれないね。そうだね、うん、あのマッドサイエンティストの先生がいたのかもしれない、
うん、趣味で持って帰ったかもしれない、うん、
でその後のよくずどうしたんですか、うん、おそらくあの人が食べたと思いますみたいな
まずい怖い怖い
怖い話かもしれないけど、うん、そうそうそう、そんなだから面白かった俺は、これをまさかお便りでいただけると思わなかったんで、うん、はい、すごいねやっぱこうやってつながるんですよ、
つながるもんなんですね、
う
ん、
そうです、あのおそらくお母様である先生にも、はいはい、大変お世話になりまして、
うん、本当にお世話になりました。
いらっしゃお母様がいらっしゃったので、はい、今僕たちはこうやってね、はいはい、32歳にもなって結婚もせず、はい、2人でポッドキャストを収録する羽目になってます
恨み事を言ってるような
はい、ということで
何やってんのって怒られるかもしれない、
ね、そうだね、うん、怒られるかもね、うん、あんたはまだこんなことやってんの、うん、みたいなね、
へーみたいなね、
うん、
ようない
面白くもないことをつって、うん、言われるかも。え、誰も言ってないでしょ、同級生とかに言った。
同級生とかには言ってないかな。あ、でも言ってるよ。
あ、 A は知ってるか。
A は知ってる、 I も知ってる。
あ、 I か、
うん、
まあ、その2人ぐらいでしょ知ってんの。
そんなもんかな。
まあ、他合わないもんね、誰ともね。
うん、A、誰にでも言うから。
あ、そうか。
え、
う
ん、いつや
いつ
やいつやいつや
いつやいつやいつやいつやいつや。あの、今のデフォルメじゃなくて、本当にこういう喋り方なんです。はい。ぜひね、
うん、
じゃちょっと A 君の話をエンディングでさせていただければと思いますので、うん、はい、はい。よろしくお願いいたします。は
い。ありがとうございました。
FOI
FOI
FOI FOI FOI
FOI
FOI。 はい
はい、
ということでエンディングでございます。
はい、
まあ、今日はですね、季節して僕たちの母校祭りということで、はい、はい、まあしましたね、皆様も気になってるでしょう。
はい、
リリリリリリっつってた、その A 君の
誰も興味なくない
A 君の、まあ A 君すさまじいよね、
うん、ひどかったね、
ひどかった、
ひどいよ、ひどいよ今でも。
じゃ A 君の一番心に残ってる話を一つA の話をするといえば K ですから
だからもうこの話さ滑るからさ
どれしようと思ってんの。ちなみに A ほらいくらもあるじゃん、
いくらでもあるけど、どの話しようかなってなるし、
いやだから一番俺の中で軽めのジャブ的な話は、
うんうん、
あの駅であなたと別れた話かな。
渋谷の
渋谷のいくつぐらいの時だっけ、あれ
あれ中3とか高1とか、
はいはいはい、
そんぐらいかな、
うん、
だから渋谷で別れて、じゃあ改札で
別れて、学校の帰りだっけ。
そう、あ違う、学校の帰りじゃない、もう土日
の
ど
っかで、あそんなのか、
ジョジョの奇妙な冒険の、
うん、
一部の映画化がされた時に、
はいはいはい、
あのみんなで見に行って、
うん、
で帰りに帰ろうとしたら、
うん、
あの映画トイレ行きたいトイレ行きたいってずっと言ってて、もう漏れる、はい、やばいやばいみたいな感じで、
うんうん、
もううるせえなって言って、でもみんなゆっくり歩いてたの
あわざと我慢するねみんなでゆっくり
引き止めるみたいな、ああのさみたいな
あるね、あの
本当にやばい、本当に本当にやばそうだったんです
よ、ね、男子校特有のノリね。そうそうそう、何が面白いかまだ分かってないからね、うんうん、
じゃあ帰るから、じゃあ俺トイレ行くから、あちょっと待ってちょっと待ってみたいなのを繰り返して、
うんうん、マジ無理マジ漏れるマジ漏れるっていう
すごいスピードで改札の中入っていったのよ、
うんうん、
で俺埼京線で帰る予定で、その頃の渋谷ってさ埼京線までが遠かったから、
遠かったね、
うん、でとぼとぼ歩いてたんだけど、うん、そしたら歩いてる途中ぐらいで急にその A から電話かかってきて、
うん、
やばいやばいみたいなやばいやばいやばいから聞いてみたいな連絡がかかってきて、え何何って言ったら、今さあの焦ってさトイレ入ったんだけどさ失敗して横の怖いも 2,3 に全部かけちゃったっつって
どうした
焦って全部横に飛んで
なんでそんなことが起き
る。全部横になって横のお兄さんがおいおいって言ってきたんだけど
かけられながらずっとおいおい
おいおいって言ってすいませんすいませんって言ってそのまま飛び出してきて
すいませんって言いながらおしっこかけ
ちゃって電話してるって かかってきたんだよな。違う、だからあいつがさしてること話だから思う、面白い。あいつがしてるっていうのが俺たちの頭の中にあるから面白いんだって、うん、この話聞かされる方って大して面白くないよ。
面白いと思うよ。おかしいもんだって。で俺が一番面白いのは、うん、その A よりもあの、おいおいって言いながらも自分も自分も自分が止められない、そのまま離れられないお兄さんの黙っておしっこをかけられてる怖いお兄さんの像が一番面白いね。これは
すいませんすいませんおいおい
お互いもう出し始めたらもう止めらんないからさ、お兄さんも止まらずずっとおいすいませんって言いながらも一向に止まらない、ずっと我慢させられたからすごい勢いで飛び出す A の
半分ぐらいの段階ってやっと止まって、うん、無理やり締めてきたから
逃げたのね。
もうだからちょっと漏れてるし
残
尿感になるしそれでその状態で電話かけられた俺。
でもお兄さんもおしっこかけられたらトイレ出らんないよね。追っかけたくてもびしょびしょだしみたいな。
ショックだよね。トイレ失敗したと思われるだろうしな。
最悪すぎるこれ。最低の話ですけど、う
ん、ね、
この話が、うん、A のエピソードの中では一番弱いよね。
弱いかもしれないね、うん、
デコピンぐらいだよね、うん、あいつのあの一番強い話をタイソンの右ストレートとするのであれば、うん、この話はデコピン程度の、
はいはい、
ありましたね、
はい、
そんな
やつがいる主人公、ね、
はい、主人公の先生がグレさんのお母さんだったというと、うん、なんか間接的にグレさんのお母さんをディスってるみたいな形になりそうですけど、う
ん、はいはいはい、懐かしいですね、
はい、
はい、ということで、そんな、まあ、これが1年の締めくくりかと思いますが、
うん、はい、
いやなんか嬉しいですね、こうやって本当に自分たちが関わってた人に間接的に届くみたいな、
うんうん、
まあ、嬉しい限りですね、
本当に、はい、
まあ多分グレさんのお母さんは何とも思わないだろうけど嬉しくも何ともないだろうけど30超えてあの子たち YouTube やってるの
かもしれないけど、
3400人
うーん
皆さんにはね本当に嬉しいです、
嬉しい、本当に僕たちは嬉しいですよ、3400人も
3400絶妙多
いさ、すごいですよでもそう、うん、俺たちとしては嬉しいんだけど、うん、そのね教え子が3400人いる YouTube のチャンネルやってるって言った時の反応は、
うん
うん、だよね絶妙だよね
専業じゃないから
そうそうそうそう、
専業じゃないから、
そうです、まあ、趣味でやらせていただいてる、う
ん、はい
はい、そうですね
はい
ということで番組ではお便り、まあ、すいません、なんか猫茶漬けさんの話はあんまりあれだったんですけど前半にさせていただいたんでね、
はい、
あれで本当に面白いお便りをたくさんいただきました、
はい、
ありがとうございました。
ね、グレさんもあのシール必要でしたら送りますんで、
ああそうですね、
いつでも
で、ね、はい、はい、あのぜひ、
はい、
お申し付けくださいませ、
はい、住所送ってください、
住所送ってくださいませ、はい、あなたたちに住所を教えたくないというのであればそれはそれでまたそれもまた
100分の1の確率で直接行きます
ご無沙汰しております
どうも、
まあ、もうグレさんお母様と住んでらっしゃらないけど、
ね、ね、そうね、
なんですけど、
はい、
はい、ということで素晴らしいお便りありがとうございました、
はい、
番組ではね、はい、あなたの身の回りの
不思議な体験、
はい、
恐怖経験などを募集しております、
はい、
はい、
宛先は
foiradio1991@gmail.com foiradio1991@gmail.com
もしくはねツイッターインスタなどのね DM でも
デモド、
はい、デモドデモドって
大丈夫です
デモドってなんですか今のデモド
新しい挨拶
ああそれでは
2024年をこれ流行らせよう
デモド
デモドちょっと締めくくりたいとき
デモド
デモド、
あそれでは的な意味で
そうでもだってどうして
嘆いてるじゃんなんか
そう、うん、何もでも何も出てこないデモド
デモド、
うん、
はいということで、
はい
はい、今年も1年間大変お世話になりました、
はい、
締めの言葉お願いします。
いつかあなたの住んでる街へ。 間違えた。
それではないです。
今週のオカルト通信は
ナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
食い気味できたね、なんか。ありがとうございました。
ありがとうございました。